今日からピリピ人への手紙を共に学んでいきます。ピリピ人への手紙はこの喜びにあふれた書であると言われています。この一章においては伝道の喜びが記されてあります。一節にピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たちとあるわけなんですけれども、彼はこのヨーロッパに入って一番最初に伝道したところがピリピであったわけです。紫布を売る商人の人や、また悪霊に取りつかれた女の人、そしてまたこの看守の家族たちのその救いのことは伝道の書に記されて、この使徒行伝に記されてあるわけなんですけれども、私たちは改めてそのピリピの町で伝道したこのパウロの喜びということをこの手紙から読み取っていくことができると思います。3節見ると、あなた方のことを思うたびに私の神に感謝してますというこの感謝の言葉がまず最初に出てくるわけです。そしてまた4節には、いつも喜びを持って祈り、そして5節にまたもう一度福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。もうパウロはこのピリピの人のことを思うと、もう感謝でいっぱいということがもうこの手紙に表されている。そのピリピでの伝道っていうのは決してこの生易しいものではなかったわけです。彼は鞭打たれて牢獄に入れられた。しかしそういう中から神様は救ってくださり、家族を救い、そしてまた伝道の働きがなされていったわけです。そしてこのピリピの人たちは、ちょうどこの手紙が書かれていたのはローマのこの牢獄の中であったわけですけれども、ピリピの人たちはもう昔と変わることがなく、どんな境遇の中にあってもこのイエス・キリストを伝えているこのパウロをピリピの人たちは支援していったわけです。8節を見るならば、私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神ですとパウロは証をしているわけなんですけれども、もうこのパウロとピリピの人たちの交わりっていうのはまさにイエス様の愛の絆によって保たれて、そしてピリピの人たちは喜んでパウロを支援する。そしてまたパウロ自身もどのような境遇の中にあってもこの福音を伝えていくということを彼は励んでいくことができたわけです。12節を見ると、兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役に立ったということを言ってるわけなんですけれども、私の身に起こったというのは13節にキリストの上に投獄されているということであるわけなんです。普通に考えたら全くの無実の罪で投獄されるというのは非常に悲しいことと思われるんですけれども、彼は福音の前進に役立ったということを言ってるわけです。13節には、親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになりとあるわけなんですけれども、彼はこのような逆境を親衛隊の人たちに福音を伝えるということを、彼は成していった。もう困難の中に福音を伝えていく。私たちももう今コロナで大変な状況の中にあるわけですけれども、しかしその時にやはり私たちはイエス様のことを証しするという必要があると思います。ですからパウロはこのカエザルに属する人たち、また親衛隊の人たちに福音を伝え、やがてそれが芽が出てきて、もうローマ全体にこのイエス・キリストの救いが伝えられるということになったわけです。彼は確かに貧しい人や社会の底辺にいる人たちにも福音を語ったわけですけれども、しかしまたカエザル、ローマ皇帝に属する人たちや親衛隊の人たちにも福音を語っていく。ですから彼はこのいろんな機会を通して伝道するっていうことの素晴らしさ、喜びっていうことを語っています。 15節には妬みや争いからキリストを述べ伝える人もいますかということを言っているわけですし、17節には他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、と決してこれは純粋な動機ではなかったわけなんですけれども、18節を見るならば、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えているのですから私はそのことを喜んでいます。ですからいろんな方法を持ってキリストを述べ伝える、私たちは私たちの方法で伝えることができるわけですし、他の教会の人たちは他の教会の人たちで伝えていくことができる。どちらが正しくてどちらが間違っているか、そうではないわけです。もうあらゆる仕方でキリストが述べ伝えている、そのことを私たちは喜びとするものでありたいと思います。そして20節にこのどんな場合にも恥じることなく今もいつものように大胆に語りということが、このパウロのもう姿であったわけです。もう牢獄にいようが、そしてまたどのような場所にあっても彼はイエス・キリストを語っていった。20節の終わりには私の身によってキリストが崇められることですあるわけなんですけれども、私たちもそのようにできるならば幸いであると思います。たとえ病気になって入院してその病床のベッドの上にいたとしても、もういつも喜んでニコニコして、そしてこのキリストの栄光を表す、そういう人たちを私は何人も見たことがありますけれども、本当にキリストが崇められるっていうのは幸いなことであるわけですし、感謝を捧げる、もうこのピリピの手紙の始めからそのことが出ているわけですし、そしてまたもう喜びでいっぱいのこのパウロの姿を見ることができます。21節には私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。もう生きること死ぬこととあるわけですけれども、23節には私はその2つのことの間で板挟みとなっていますと、彼自身には世を去ってキリストと共にいることが望ましいと言ってるわけなんですが、しかし25節にあなた方の信仰の前進と喜びのために私が生きながらえてあなた方すべてと共にいるようになることを知っていますと、もう2つのことを言っているわけですが、私たちも同じように生きることと死ぬことと板挟みになるということがあるんではないかと思います。そのどちらもパウロはもう感謝なことだと彼は言ってます。私の身によってキリストが崇められるということを彼は求めていった。そしてまた私たちもそのように生きるものでありたいと思います。27節を見ると、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。キリストの福音とは何か、イエス様が十字架にかかって私の罪を許してくださった、そして死から蘇られて私に新しい命を与えてくださった、それにふさわしい生活をする、そのように信じて生きるということであるわけです。そしてこのパウロはピリピの教会に対して27節の終わりの方を見ると、あなた方は霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていてということを彼は言ってるわけなんです。まさにこのにおいて私たちが生きることは戦いの連続である。でも霊を一つにする、聖霊によって私たちは一つとなり、また福音の信仰のために心を一つにしていく、もうこの精神は今の時代も変わることはないということです。パウロもローマのあの牢獄の中にあって、もう心理的なまた精神的な戦いがあったと思われますけれども、彼は勝利していった。そしてこのピリピの手紙、喜びの手紙を書き表していくことができたわけです。そしてピリピの人たちもおそらく困難の中にあったと思いますけれども、29節を見ると、あなた方がキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのですと彼はそう言ってます。ですからクリスチャン生活っていうのは 苦しむことでもある、もう同じことだと思います。もうこれで安泰だということはこの地上においては実はないということです。私たちは天国に行くまでに本当の平安はない。アグスチヌスが告白した通りに、私たちもまたこの世でさまざまなことを体験していくわけですけれども、でも私たちも生きることはキリスト、死ぬことは益です、とその信仰を持って本当にこの身によってキリストが崇められていくならば幸いである、そのことを持ってまた私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。